Way to go
radio! Radio!
Radio! Radio!
Way to go radio station! 今月分です。
今月分の Way to go radio。
お待たせしました。
はい、
配信日は、9月25日、私、渡辺大輔の母、キミコの誕生日でございます。
はい、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、元気に生きてます。
はい、
ありがとうございます。
何でも今回は34回目だそうで。
そうです。
第34回、Way to go radio ですね。
はい。はい、まあリリース直前スペシャル GO、うん、
なんとですね、はい、あの伝説のコーナー、はい、ロードトゥーティ
ー
復活しました。
いやーめでたい。
ああ、そうですか。ハンバートハンバート、
そうですか、
そうですか、はい、マニアックモノマネ、
そうですか、よかったですね。
まあ、何よりですね、10月3日はあのリリースになりますんで、
はい、
そのミニアルバム
I Love You、
うん、
そのリリースのこの間ねユーストをやりまして、
やった、ね、
たくさんの方に見ていただきました、うん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ただですね、まあ、あのユーストはたくさんの、まあ、何百人何千人って方が見てくださったんですが、残念ながらこの Way to go radio はですね、はい、そんなに聞かれてないというですねまあまあでもね、ま、熱心に聞いてくれてる人のために僕ら毎月や
る回数とかそういう数字じゃないですからね、
そうです
よ、ものすごい毎月
自分でめっちゃ言
ってた、ね、楽しみにしてくれてる
人も一番気にしてるね。
そうそう、ない、俺結構そういうの気にしてないです。
気にし、
とりあえずは今月分、まあ始めちゃいましょうかね。
そうです、はい、始めちゃいましょう。
まあいつも通りポストのコーナーもやりますんで、
はい、
はい、ウェイトゥーゴー、あ、ロードトゥーティーのコーナーですね、
はい、
ありますんで、
はい、お楽しみ
してください。じゃあ今月分のウェイトゥーゴーレディオステーション
スタート。
ロードトゥーティーのコーナーです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
約8年2ヶ月ぶりの、ね、一緒にどう思うって言いそうになりますゲストの方がまだちょっと待ってください、ね、紹介してからだいぶ前のめりですけど、まあ、約8年2ヶ月ぶりのロードトゥーティーのコーナーで、
もうみんな忘れてるかもしれないですね、はい、このコーナーは。
もうですね、すごいタモリに近づきそうになったので、いろいろね、初手続きが、
う
ん、
各
所に手続きが必要だったので、だいぶ8年ぐらいかかってしまいましたけども、今日のゲスト、じゃあまなんちゃんの方から紹介してください。
はい、今日のゲストは前回の、
ニッキーちゃんからの紹介
で、
は
い
は
い、赤い靴のお二人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうぞ。
どうぞ。
赤い靴の、はい、ドラムの神谷です。
はい、ボーカルの東川です。
はい、東川さん。
よろしくお願いします。赤い靴は、簡単に説明すると、
はい、
もともとシンガーソングライターの東川さん、
ソロで、
そうですね、はい、ソロで活動している東川さんと、うん、もういろんなとこでドラム、はい、ビシバシ叩いてる神谷くん、2人で結成したユニットってことで、
う
んうん、大丈夫ですか。
そうです、
うん、
結成自体はな、どれぐらい、
結成して2年、
あ、2年、
あ、2年半
ぐらいですね、
ぐらいですね、
うん、新人です
ね。
いえ、本当に
音源も最近というか
2枚アルバム出して、
はい、うん、出ました
もん
ね。
はい、
ですね、
そうです、
はい、もともとはその東川さんのソロの時からなんかお手伝いとかは神谷くんはされて
ました。
その流れでですかね。
それもあるし、なんかね、あの囲いみくちゃんっていうシンガーがいるんですけど、
は
い、
アリカイ一緒にやり
ました。あ、やりましたね。
ナンバショーちゃんって
、あ、そうだ、あの時だ、
ゼロミュージックエクスチェンジね、
あの日ね、デッドミュ
ージック言いたくなるんですよ。ドトールコーヒーショップと一緒で、
ね、そうだね、
そうだね、
そのマディオミュージックエクスチェンジのデスター囲いさんの、 あの曲を書こうっていう話になって、で僕に話が来たんですよ。でも僕ちょっと無理だなと思って、あのゴーストライターを頼んで言わずに頼まれた人に、で勝手にそれ渡したら、なんかその人が、
あ、じゃあ
俺やろうよみたいな、これでやろうよみたいな感じになって、その2人でやればって。
そういうなんかあの編曲とかを
一緒に、その時
2人で一緒にやったみたいな、
そうそうそう、
それで他にもなんかその調子で曲書いてやればみたいな話になったんですね。
じゃあちょっとやってみるか、
はい、
へー、はい、じゃあ人 がきっかけだったんですね。
そうなんです
よ。囲いさんありきだね。
そう、
囲いさんの曲がなかった。
曲を書くきっかけ。
そうといえばね、ディオミュージックエクスチェンジがなければ。
そうですよね。
それは関係ない。
それは関係ない。それは関係ない。
そうね。それは俺らが囲いさんと会わなかった
です
ね。
すごいな。
それはいつじゃあバラしたんですか、ゴーストで実は頼んでたんで。
いやもうすぐ
すぐ。
もう渡した時にお前歌ってねえじゃねえか。まずおかしいよ。誰だ
誰だと。まずこれは誰だと。
まあ謝って。実は作りました。
あ、そういうこと。正直に
言った。でもすごいさ、タイミング計らってたよね、こう。まず自分のも出すから。
僕の出した後に出せば大丈夫
だ。こんなのもあるんですけどみたいな。
なるほどなるほど。それが思いのほか反応よくて、
ね、まあ、自分の使われな い, いな。
俺の全然。僕の無反応です。そのままお蔵入り。
なるほどなるほど。
それで始まったわけですね。
そうなんです。
結構ライブもされてますもんね。
まあ、今年に入ってちょこちょこ、うん、
ツアーみたいな感じで、
九州
ツアーみたいな、
やっぱりカフェツアーをしてますよね。
まあ他のね皆さんね、こうツアーっていうとがっつりだけどね、
まあ僕ら2人だから。
そうですよね。そうそう、
カフェでライブする時っていうのはその音もともと演奏できるところを選んでやってるんですか。
そうですよね。
そうですそうです、うん、
でも私たちが2回目っていうぐらいの新しいカフェとかもあったんです
よ、手探りで。
ちなみに2人でライブするときってどういう楽器の
演奏やり方で、私はエレピで
ドラムだって。
ドラムじゃない、
パーカッションっていうの。
パーカッションなんです。
あ、そうか、まあ、そうか、場所によるもん。
カホンをこうペダルで踏んで、
バスドラ代わりにしてい
ろいろ並べて、
カフェとかやとそうない。
そうそうそう、ギターをちょっと最近挑戦していて、叩きながら弾いて、
踏みながら弾いて、同時にやる
そういうの、
すごいすごい。
ちょっとやって
る、駆使してる。
見た目がやばいっ
す。本当
やばい、本当。
顔が真剣、
もうね、いや真剣とか
じゃなくて、もう
笑っちゃう、
苦しい、
苦しい
そのライブの写真見るとちょっとこれは
苦しそうだな、
知られないな。
不安みたい
ですね。って思ってますね。
でもその2人のそういうキュッとしたセットだから、いろんなとこで。
そうですね。
気がドアク感
じ。僕らも一応普段から僕はアコーギ弾いて真ん中で歌ってるので、うん、アコースティックセットになってもそんなに違和感がなくて、なんかいろんな、ね、カフェとかでもよく。
結構選ぶ。
なんかちょっとやるとき。声かけてください
。そうだよね、
ぜひぜひ、
そうね、
ツアー、カフェライブ、
カフェライブツアー、
どっかで一瞬合流するとか言
う。それちゃうとまたちょっとわーっと笑
って、ここもどっかで。
それいい、
それそういう感じでやりたい
ですね。2つのツアーがこうね、
交錯して、
交錯していく、いいですね。
じゃあツアー組むときは教えてください。
はい、
僕らまだない
から、まだきっかけがないとね、
なかなかね。
そうそう、
ちょっとそういう話もね出てたんですよ。来年あたりなんかそういうカフェとかでライブとかもっといっぱいやってもいいんじゃないです
か。
おすすめとかあったら教えてもら
お
う。
ぜひぜひ。
ね、
九州あたりはちょっと詳しくなってきてるんで。
すごい。
なんで九州？
九州4カ所行って2人で、で結構ね面白かった。
全部県は違う。
そう
そう、違う県なんですけど、うん、なんか向こうでこうそういうツアーを企画するおじさんがいて、一人。
おじさん、その話聞きます。
あ、聞きます。そのおじさんがすごい優しくて、
いいとこ連れてってくれる
ん
です ね。
そうそう
そう。
コーディネーター的な感じ
になって。そこまでセットでやってくれる。
そうなんです。
そうそうそう。
割とみんな使いますよね。
ね、
使うっていう
か。あの、ビューティフルハミングバード
もそう
なんでね、やってらっしゃるんですね。
ユフインを拠点にやってて、クリップスと
か。
おー、
うん、
その人がやってくれるんですよ。
そうなんですよ。
やり手な男で、
やり手、
優しいおじさん、
優しいおじさん、ちょっとインディアンっぽい感じ。
一行っぽいけど。
一行っぽい。カットカットカット。一行っぽい、やばい。
言ってるもんだって。
言ってる。
自分で言
った。
大丈夫。
じゃあ大丈夫。
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 自ら。
じゃあ
自ら責任取っていただく。
そうだね。
これ切ったらウケるな。
じゃあ恒例のなんかやつ、
ね、
恒例のコーナー行きましょうか。質問コーナー、
質問コーナ
ーこちらから質問をしていくっていう。
ああ、そういうコーナーがあるんです。
コーナーっていうかね、一つのなんていうの、形式とか。
恒例ですね、恒例ですね、はい、
じゃあある人どうぞ。
はい、
はい、どうぞ。
でもどうしようかな。
はっ、いや今ね、もっと言ってください。もっと叱ってやってください。
ちょっと何個か出てきちゃったけど、じゃあ1個目。
いいよ、何個
とりあえず1個。 その東川さんソロも今活動は、うんうん、赤い靴と並行してソロもやってますか、今
ライブとかは今あんまやってなくて、
そうな
ん、ただ作曲とか、
その、まあ、そうですね、
一人の仕事っていう感じで動いてる、
うんうんうん、あ、なるほどなるほど、じゃあ歌うのはもう赤い靴の方
で、そうですね、
の活動が今は、うんはい、
メインですね。
そうなんですね。ソロと違ったりはしますか、その
イベントやってから。違うと思ってます、自分では。
なんか曲を書いてるのは基本的には
そうなんですけど、うん、もう曲自体が赤い靴用っていうかなんていうのか、ちょっと違う感じで、うん、
ソロでやってる曲は全くやらないで、
やんない、
やらなかったね。
そうなんですね、
最近やってない。
あ、そうかそうか、なるほど、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すみません、ちょっと素朴な疑問だったんで。
はい、じゃあ引き続きって
、あ、じゃあ小宮くんは、はい、音楽一家で育ったっていう、
それは私結構聞きたいんですよ、
ね、そこは知らなくて、
いや、それ大げさにちょっと言っちゃってるなんかかっこいいかなと思って
インタビューではちょっと
ご両親も、ドラマ、
一応、まあ、母親とかはこう大学のサークルまでドラムやってましたみたいな、
うん、で、お母さんも、
そうそうそうそう、
でお父さんも、
で親父はまあ26ぐらいまで、あ、5ぐらいまで、いや4か、
お父さん、
お父さん
24、5まで、まあ一応スタジオミュージシャン的にセッションドラマをやってて、こっちで活動したんですけど、へー、そうなんですね。で、まあ僕が生まれるってことになって、ちょっとやばいじゃないかと、こうできちゃって、できちゃって、
そこまで、そこまですいません、大丈夫ですか、これノーカットで大丈夫ですか、ノーカットで大丈夫。
それでまあ自分の会社を始めたんですよね、ドラムを1回こうリタイアして。
そうなんだ。
でも今でもね、やってるよね。
あ、今でもね、中国でバンドを組んでいて。
中国にいるんですか、今。
中国で仕事してて。
ああ、そうなん
だ。向こうで、ね、バンド組んで。
すごい、
う
ん。
たまに日本の楽器を向こうに持って、ちょっと高く売ってる。
そういう仕事も。サイドビジネス。
ヤマハが高く売れる。
マジで、そんなことまでやってるんです。すごい。
まあ、それはね。若干怪しいように聞こえますが、普通の、まあ、お土産程度ね。
でも、じゃあ、でも生まれた時は、じゃあ、もうお父さんはドラムやってなかったってこと？
なんかね、地元ではやってましたね、なんかこう、うん、地元の仲間で集まってライブも
するし。そういうの、じゃあ、ちっちゃい時から見てて、
見てました、
ね、ドラムやっぱやりたいな、みたいな、
うん、そうだし、あとね、5歳ぐらいの時に勝手にドラムセットを買い与えられた。
買い与えられた。
だから家の僕の部屋狭いんですけど、6畳の部屋に、うん、いきなり朝起きたらドラムが組み立てた。
それ子供用のドラムってこと？
そうそうそう、もうお前これ好きに叩けよみたいな。
へー、頼んでねーみたいな。
買って欲しかったんですかね、お父さんのドラム。そう
ね、
うん、
割とね、趣味を割とこう押し付ける感じがあ
って
、元々なんかドラムも他も。
そっか、まあ、自分も24ぐらいでいい、こう引退しちゃったから余計こう、
余計多分
こう
託した
んかな、欲しかったんですかね。
それでやっぱでもすんなり叩くの楽しいなみたいな感じになったんですか、ちっちゃい時。
なんかうるさくって、音がでかいから怖くて、まあ、5歳ぐらい、
5歳、
まあ、まあ、子供用って言っても割とこうちゃんと
そうだ、ね、
ちゃんとしてたんですよ、ね、なんでね、なんかバンドを始めるまでは中学校とかまでは全然ドラムはたまに叩いてなんか遊んでたっちゃ遊んでたんですけど、
で本格的に始めたのは中学生
か、う
ん、
そう、ね、
バンドを組んでみたいな、
うん、まあそれもギターボーカルやりたかったんだけど、まあよくあるギターボーカル3人揃っちゃうみたいな、
よくあるよくある、
歌いたかった、
それでじゃあうちにあるのはここだけど
確かにね、ドラムあるって言って、ね、
なかなかいなくて、そんな人、
ね、いないいないいない、絶対ドラムやらされるハムになりますね。
そういう流れがありました。
出身はどこなんですか？
出身は静岡。
静岡。
うん、栃木。
俺栃木
です。
何で
知ってるんです
か？
今知ってる。
嬉しい。知って
る。嬉しいとか。見えない。嬉しいとか見えない。
見えない。
嬉しそうに見えない。
すごい嬉しいです。栃木出身であることを認識してもらってることがすごい嬉しい。
ここで茨城とか言ったら
もう、あ、でも逆にね、ライバル、そう、なるほど、
え、どっち
ですか？東京生まれで千葉育ち、
はい、あ、千葉って言えばいいんです
か？でもね、一応ね、4歳までわかりますよ、その気持ちわかります。うち、私も北海道生まれの横浜育ちって、
ほらほらほらほら、
かっこいい
ほらほら、なんでそうなのか かな。
だってちゃんと住んでたんですから、
ね、そうなんだ。だって国籍がねあるからね。
りっちゃんと違ってちゃんと住んでたんですもんね。
何がそれどういうことみたいな。
嘘じゃない。
どうせ嘘つならもうロサンゼルスとか
言わない。あ、いいじゃん。
嘘じゃないっつって。嘘じゃない。嘘じゃないっつって。
うん、いやそんなことないですね、千葉です、まあ、
千葉です
みんな関東近県です
ね、うん、僕も
神奈川、私たちもね、うん、東京に、うんうん、
はい、はい、じゃ
あそうそう、ね、
真面目な質問からいけるんですけど、別にふざけ出すのもないですその多分いろいろや、あの神谷くんはいろいろサポート、うんかしてたと思うんですよね、はいはい、でいろんなその歌い手の人と出会うこといっぱいあったと思うんですけど、うんうん、でも東川さんと一緒にやろうってそのね、うんうん、一大決断っちゃ一大決断じゃないですか。
そうです ね、うん、
その決め手となったこととかってなんかあるのかなと。
決め手、割とやっぱり音楽の趣味がピンポイントであった。へー、みんな今まで出会った人たちっていうのはあこの人いいよねっていうのが要はかすれてたりとかして、まあ、情報交換するような仲間が多かったんですけど、うん、この人はねすごい僕が影響を受けた CD があって1枚
何ですか。じゃあ、
ラーゴっていうアルバムで、ブラッド・メルドってピアニストがジャズピアニスト、うん、それがすごい好きで、うん、って話をしたら同じ場所で買ってたんですよ。
そう、同じ場所で、
で主張して買ってた何年か前とか、そういうなんか、
そうそうそう
とか、なんかそんな、まあそういうの結構重なってて、まあその人知ってる、それぐらいですか。
いやでもいい、すごくいい話ね。
すごくいい話、1枚に込められた、うん、
十分ですよね、それだけあれば。
そうなんだ、ね、うん、あんまりこう説明がいらないっちゃいらない。なんかいろいろこう音楽一緒に作っていく
けど、
うん、
結構スム
ーズ、スムーズですね。なんかそれっていうのがなんかそこになくて、そこまでなくて、
いろいろ聞くんですけどね、
すごいめちゃくちゃ詳しい。
まあ割と聞いてますけど、
ね、私が全然反応しないものも
あるし、そういう時ちょっとへこむわ。
そうなんか、だからさ相当こう試しにかけたりとかしてほっといて、私が反応してるといいでしょうみたいな嬉しい嬉しい、
こませみたいな。
そうそうそう
だんだんそのためにかけてきちゃったりして、なんか反応しないのかな
反応させたいみ
たいな。そうそうそう、
全然違うもんね、その態度っていうか、なんかあの聞こえないんですよね、こう
多分興味がない、
興味がない
のは結構スルーしちゃう。
そう、
聞こえない、すごい聞こえない。
僕もノリノリで聞いてるのに
聞こえなくて、
もう無だから、うん、俺の存在さえ無視してる。
そう、便利な
システ
ム、そうなんです
、システム的
に、すごい勝手にこうさ
って何かに包まれ
た。そんな技も
すごい、でもいい、いいですね、いい2人ですね、
うん、
いいね、相性が違うってことだからね、う
ん、今のところ
今の
まだそれもなんか他のメンバーを入れていこうと増やしていこうとかそういうのは全くない。
あ、でもね、ライブは
サポート、
うんうん、サポート入れたりとかも、
でもまあ基本はこの2人の、
そうですね、
うん、それが核にあるから、
うん、2人で成り立つんだったらね、
うん、
すごくいい、
ちょうどこうお互いできないものが、
そうそうそうそう、
なんだろう、できないことを補い合う感じで、例えばピアノボーカルでしょ、で僕ドラムで、まあギターも好きで、ベースも好きで、それだけか。
それできれば大丈夫
そう。まあとりあえずなんとかなんとかなるぐらいの。
それで料理とかね、掃除とか言い出すと夫婦になっちゃう。僕が結構掃除が得意な方なんですけど、そういう話になるとなんか音楽的な話になるんで、
そんなには確かに。
うちもすごい言われるから男女
コンボ
バンド
とか、うんうん、
そういうなんか男女的な話はすごい言われる、うん、今後も多分言われ
ると思う。
それこそいとこ同士なのかね、
うん、
ルクプルなのかカズンなの
かね、多分今後言われると
思う。ルクプルとカズンがみたいな、なんか
そうです
ね。あとなんかツアー中とかさ、何してんのとかよく聞かれないですか。俺らすごい聞かれるよね、
車の中で何喋ってんの
とか、空き時間4人でどっか行ったりするのかとか、
う
マシはもうこう、
あ、それやっちゃう、聞こえないやつ、
お互いな、
そうね、お互いちゃんと作ってる、
それがあるからね、うん、
常にこうベタベタではないっていう、うん、
ベタベタしないだろ、
ベタベタ、
俺らだったら別にベタベタしないから、
ベタベタした記憶はないけど、常にこう一緒にこう行動してるみたいな、どこ行くにも一緒、
まあ、そんな時もあるけどじゃない時もあるし、もう本当に好き勝手やってます、
なるほどなるほど、
好きな感じ、
私神谷くんは今日2回目で、
あ、
うん、前回はそのブライアンブレイドっていう、うん、あのドラマーのライブで初めましてで、
ドラマーみんなでね、
でも今意外にその最初ギターボーカルとか入れたかったのにとか言ってたけど、うん、もう神谷くん今朝までスティックをずっと選んでるぐらいのドラム、うん、もう毎日ドラム大好きな、ね、あのツイッターを見てると、そのなんドラムの魅力って神谷くん的にはどう何だと思いますか？
何なんですかね、難しいな、
うん、それ聞きながらも自分も考えちゃうなと思いながら、
あとちゃんと言ってもらって
、一言でも返したいから、それも返そう、え、何なんですかね、
でもやっぱその中学の時にドラム叩いてから、うん、そのままやっぱずっとドラムがメイン、
そうなんですよね、まあ、割とそのなんか人間に結構近いっていうか、その自分のこう体と心にすごい近い楽器気がしてて、その太鼓の音量もそうだし、だからこう普通にこう、まあちょっとかっこつけちゃうかもしれないですけど、自分がこう生きるペースとすごい重なり合ってきてるとか、なんか
当時来た、
じゃあやっとなんかこの年になってそういう感じになってきたんで、どんどん好きになってきて、最初はこうドラムとの距離感がすごい遠くて、あーやだ練習しなきゃみたいな感じだった、だんだん近くなってきたんで、これから楽し
み、何笑ってんですか、
いやでもみんな楽器やってたらそう
ですよね、そうでしょ、
そう
です
、まあ自分の言葉になるよね、その楽器のなんか
自分表現したいこととかって、
そうそう、それがね、どんどん
ピアノもそうだし歌もそうだ、そうなの、ドラムのがすごいって思う、
違う、そういうんじゃない、ドラムがすごいとかじゃないんだけど、まあいい
でもまあそうなってくるってことは多分自分に合ってる感じだ
よね、そうかもしれない
です、ね、
すごい上手い、もう本当嬉しい、
ね、インタビューは、
インタビューはドラムマガジンみたいな、そうだね、
少しもいただいたし、
見出しのところ
に、じゃああなたも、
そう、それ聞きたいな、
いやなんか多分私バンドがやりたくて、音楽を始めて、別にドラマになりたくて音楽始めたわけじゃないから、人とやっぱ一緒に演奏するのが好きで、うんうん、かその自分以外のメンバーが例えば一人で演奏したり歌ったりしてる時よりも、うん、いつもよりももうちょっと遠くにみんなが行けるような押し出しをしてあげられた時が一番そのライブでも高揚感があったりとか、うんうん、多幸感があったりとか、うんうん、だからそういうドラマになれたらやっぱいいなっていうのは最近整理されてきてる世の中で、目指すとこはまあやっぱそこだな、だからドラム楽しいんだろうなっていうのが最近思って
きた、押し出せたことあんの、
押し出せたの誰がどう判断するかによるけどね今日でも自分な、まあ、やっぱなんかいつもよりもわーってなる瞬間ってあるじゃん、そうそう、ドッパンドでこう音を出してると、
ね、こっちが押し出した時に周りがわーってなる時もあるし、なんで押し出してん
の、ジャジャジャって、
そこじゃないんだ、
なんかうるさいうるさいうるさいみたいなね、
ちょうどなんかそういう流れができる、その多分人間関係も含めてこうすごいなんかある時にそういうのが自然とこう ね
自然とね、
こっちが行くとあいついてきたみたいな、
がやっぱ楽しい、
ね、2人はあれじゃないですか、そのもともとりっちゃんももともとギターボーカルがやりたかった、
もともとやりたかったわけじゃないけど、ギターボーカルのバンドもちょろっとだけやって、
比較的歌いたいタイプなんですよ、
アイドルになりたかった
アイドルだ、
アイドル、
でもそれ感じますね、本当は歌いたかったんだろう、
だって神谷君ってすごいボーカル顔な気がする、
顔
喋ってる声もいい感じだし、
いやいや、ね、私も褒めてるんですけど、
ね、でも曲作るとか言うとすんなりそのイメージに合ってるよね、
ってるのちょっと見たことない。
本当はどうなんですか。
歌うとね声変わっちゃう。
ちょっと違った声を歌う。
あの日は忘れてほしい。
あの日は。
ロマンの会来て。
え、なんか言ってた。
来てくれたんですよ。
うん、初めて歌ってるところ。
あれまで。
すげえ緊張してる感じ。
緊張してた
ね。でもずっと出てたねあの日ね。もうずっと最初から最後までずっと
最初
まで。そういうイベントだったよね。
あの曲だったんで沖縄のさ。
は
あ、そうそうそう、あれそうだそうだそうだ、
パーコっぽいんでごめんなさい。たまにこのメーターがこうガーってなって
この人も言っちゃうみたいな。しかもお酒飲むとこれが倍ぐらいになるキーンうまく持ってかれ、
いや面白い。
そうなんだ、教えてください。
とんでもない
コツを教えてくれないなかなか。
いや、歌うしかないですよね。でもね、
いつもそうや
って歌ってみるしかない。
歌うだけだ。
確かにね、未だにコツなんてわかんない
し。わかんないですよね。
歌っているっていうだけですよね。
そうそうそうそう。
僕も最初に憧れた楽器実はドラムだったんですよ。それでこの話何回かみんなにしてるんだけど、初めて親にもう超懇願して買ってもらった楽器がデジドラだったんですよ。丸いパッドが5個ぐらいついてる。
なんでもう
こんぐらいのやつ。そう。でそれをここでスティックで叩くとドラムになるやつ。なんでそれに憧れたかっていうと、中学の音楽の授業で。その女の先生が8ビート叩いてるのが超かっこよくて、俺も8ビート叩きてって、でデジドラ買ってもらって、友達に山の上の友達にチャリでそれカゴに入れて遊びに行って、そしたらその帰りにそのチャリでこけちゃってドラム割れちゃって、これ1回しか叩いてない。
そう、本当ね。
いや、もう店頭でもう顔ザザザザって血一丁出て下り坂で、
ハンドル取られた、
ボーンってカゴから飛んじゃって、バーン割れて、
スローモーションに今浮かびましたね。
その時にそのさっきもハイスターの話ばっかりだけど、ハイスターの CD 借りたやつ1枚とそのデジドラをママチャリのカゴに入れてたのが2つとも大破して、それでギターにその後行って歌うように。
それはなんかタイミングとなんかね、
そういう運命だったんだって。
歌いなさいっていうね。
歌いなさいだったらいいけど、お前絶対ドラムやるなっていう。
そっちから
ものすごいネガティブ
な
何かの力をすごく感じたんですよ。だから未だにドラムは憧れますね。そ
う、でも歌う人のドラムっていいですよ ね。
ただ
の8ビートでもいいんです
よ。そうそうそう、なんかね、その曲に素直、一番素直に叩けた。
グルーヴを持ってなんか
そうしたそれとそのね、
すいません、なんかちょっと演技でもない話
面白い感じです。
その話したいなと、
はい、じゃあもう結構な時間
になった。じゃあもうだからお知らせだね。赤い靴のお知らせとか、まああの個人のお知らせでも全然、コミックはいろいろやってるので、
まず赤い靴のライブはですね、9月29日に名古屋の、なんだ
フリーライブで、陽本花さんとかも出るライブなんですけど、詳しくはじゃあ
赤い靴のホームページ
とかに
リンク貼りますね。
929で名古屋です
。929名古屋。
あとね、12月22日にロマンの会というイベントを、渋谷のジージでやりますので、それは赤い靴ワンマンですね、ほぼ。で、陽本くんがギターで参加して、あとベースのガリバくんと4人。
はい、
それぐらい、それすごい楽しいイベントにしたいので、ぜひ、はい、いらしてください。
他はありますか？大
丈夫ですか？あとはないですけど、まあ、僕は前回ゲストに来ていただいたニキーさんのツアーにも秋に参加します。
そうかそうか、秋の、は
い。それもぜひチェックしてください。
それ、ちっちゃいね、
声告知のとこだけは上げとくね。
お願いします。
じゃあ、一応、お決まりで次のゲストを紹介していただきたいんですが、どうなるでしょうか。
は
い、
次のゲストは、コトリンゴさん。
おお、
はい、嬉しい。
コトリンゴ
さん、
コトリン
ゴさん、コトリンゴさん、
ちょっとみんなで質問攻めして。
そうです ね。私も聞こう。
ね。
その回を
聞いて。聞いて。
あれだったら来てもらっても
いいですか。
こっち側に。
ニコルズ側に。
なんか持ってね。
じゃあ紹介していただ、まあ予定を合わせて、じゃあ時間にして、
はい、楽しみです。
また一歩タモリに近づけました。ありがとうござい
ます。
おかげさまで。
本当です。きっと近づ
け、今日かなりヒヤヒヤしてたんですけどね、もう行っちゃうんじゃないかなと思ってたんです。
タモリ次に。
危なかった。
すいませんね、そこはね、
毎回ヒヤヒヤしてるんですけど、は はい、まあこれを、機にですね、もうまたちょっと仲良くさせていただけたらと
思います。元気でいいし、
仲良くよろしくお願いします。
はい、DW ニコルズです
よ。
今日はありがとうござい
ました。ありがとうございました。
2人でした。
ありがとうございました。何にも来てなかった。
ワイルドパス。
ポスト。
のコーナーです。
ウェイトゥーゴーポストのコーナーですね。
はい。
はい。
いつもありがとうございます。
ウェイトゥーゴーポストというのがですね、D.W. ニコルズのホームページに設置されてまして。
本当ですか。
はい。そこにメッセージを自由に書き込める。
質問とかね。はい。お悩み相談とかいろいろ。
はい。
から。ポスト岡田さんがですね、いろいろ読み上げて、
はい、ここ紹介しながらみんなで、は
い、答えていくコーナーです、
はいはい、
じゃあ今月集まってる分読んでください。どうぞ。
はい、今月もたくさんいただいております。ありがとうございま す。はい、ではゆきさん、
はいはい、
こんにちは。
こんにちは。
ウェイトゥーゴーが更新されるのを毎月楽しみにしています。
あら、珍しい。
いましたよ。
いました、
いました、いました。
君のためにやってるよ。
そうだよ。
でも初投稿です。
いいよ、いいよ、いいよ、
どんどん、ありがとうございます。
大事なのは聞き続けてほしいということですね。
そ
ういうことだよ。
お願いがあって思い切ってお手紙出してみました。定期的にユーストリームをやってもらえるだけでも嬉しいのですが、1曲だけでいいので生演奏を聞かせてください。
ユーストリームで
、ライブに行きたくても行けない人には本当に嬉しい時間になると思います。ユーストリームの中でって話だね。
やってる時もあるけど ね、
やってる時もありますよ、ね、やってきたし多分これからもやることはあると思いますよ。
この間はたまたまやんなかったけどね、
そうだね、やる
時視聴会だったんで。
そうなんです。で、あ、浜松観光のこれは前だったんですね、投函いただいたのが、中田島砂丘がおすすめです
って。あれ結構いたんだよな。
砂丘通ね、話あったんだよね。
中田島砂丘何人かいたんだよね。
そうなんだね。
そうそう、でもちょっとね遠かったんですね、あの場所から。割と時間的にちょっとね、そこまで行けなそうだったからやめてしまった。
砂丘は本当に行ってみたいですね。
砂丘の朝さは半端ないって、
メロンとか取れるって言いますよね、
砂丘の中から。
中じゃないけど、
中からって。
あの砂はいいんじゃないの、
メロンを育てるのに。
いいっていう話聞いたこと
ある。
嘘だったらすいません
。はい、当日楽しいライブ観光になりますように。いつも素敵な音楽ありがとう。
はい、
ありがとうございます。
また投函してください。
はい、はい、待ってます。ではお次、千恵子さん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
前回大輔渡辺さんが確実にウェイトゥーゴーを聞いてる人の名前を挙げていて、私も聞いてるよとパソコンの前で声を上げてしまいました。
ね、
いや、ありがとうございます。
ごめん。
ブラウンシュガーマミーカフェオレさん買いました。
当
然予約して買いました。
ありがとう。
ニコルズの CD は全て可愛いです。棚を整理していて CD を手に取るとき一番にやけます。私もマミーのお店に行きたいなと思いました。というかあればいいなって思います。
そうだね、探そう。
ニコルズは MV も全部素敵で、全部好きで、グッデイからはなんだかちょっと雰囲気が違うけど、やっぱりニコルズって感じがして胸の奥の方があったかくなるような気がします。去年地震があってニコルズの仙台のライブが延期になって、不安ばっかりで何度も泣いたけど、その度に励まされたものの一つにニコルズの音楽や MV があります。
よかったです。
ニコルズの皆さんが笑顔でライブしてるのを見ると生きててよかったと思います。大げさとか思われるかもしれないけど、生きなきゃの後、生き残ったその次にやるべきことが分からず空虚な日々に笑おうって思わせてくれた一つがニコルズの存在です。長々と書いてしまいました。自分の気持ちばかり書いてすみません。それではまたライブを見に行きます。
はい、おいでー。
ありがとう。
ありがとう。
仙台の方なの、
まあ、関東の方みたいなね。
あ、そう
でも、うん、
いや嬉しいです。
うん、
いや、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ありがとう。
またぜひ、
ね、震災があっていろいろ僕らも考えましたけど、
うん、
こうして何かね、そう思ってくれてる人がいるというのは嬉しいですね。
嬉しいですね。
あとさっきのその CD の棚にさあってさ、
うん、
俺らのやつをこう手に取ってにやけるっていうのはこれ相当嬉しいポイント
です か。嬉しいね、
うんうんうん、
ありがたいことで す、
ね、本当に。そういう CD を目指してたんでよかったです、
うんね、それを出し続けましょう
ね、
にやける CD を ね、
はい、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ではお次、ノイさん、
はい、
ありがとうございます。
インストアというタイトルでいただきました、うん、ニコルズの皆さんこんばんは。
こんばんは。こんにちは。
こんにちは。はい、うん、改めまして
どっち
ごめんこんにちはって書いてる。私がこんばんはって
言って全然夜じゃないの。
じゃあこんにちはだね、
うん、こんにちはだね。
こんにちは、
はい、改めましてブラウンシュガーマミーカフェオレさん発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
花とギターさんもタワレコヌーチャヤ町店も、うん、両方参加させていただきました。すごいね。
そうそうそう、う
ん、いたね。そうやってた人ね。
あ、はい、そうですね。
ちゃん、
う
ん、
ちょっと自制心がなさすぎるかなと迷いもしたのですが
そんなことない。
参加して本当に良かったです。はい、花とギターさんでは優しく楽しく、タワレコでは陽気に楽しく、うん、それぞれ違う空間なのにどちらにもぴったりで、うん、ライブハウスとはまた違ったニコルズを楽しむことができました、うん、私事なのですが、花とギターさんのインストアではツイッターで出会ったニコルズファンの方と初めて会うことができました。
はいはいはい、
関西と関東なのでなかなか難しいですが、また一緒にライブに行ったりニコルズのお話ができたら良いなと思っています。素敵な出会いをありがとうございました。
おー、いいね。そういうのあるんですね。
あるんだよね。嬉しいよね。
社交的だね。
そうだね。
そうなの。なんかね、ニコルズのお客さん
すごい、素晴らしい、すごい尊敬しちゃう、そういうことできるっていう人本当に。俺ライブ、人のライブに行ってもさ、手拍子すらろくにできない人間ですから。
まあね、
うん。本当に素晴らしいです。
でもさ、やっぱ一緒の好きなものがあるとさ、まずもう共通の話題が確実に1個あるわけだから、そうそうそう、やっぱ仲良くなりやすいよね。
しかもなんか相手も一人で来てたっぽかったりすると、うん、ちょっとなんかこう並んでる時とかに。
いいですよね、
みたいな、こう、ね、話ちょっと話したい。私も昔あったもん。それで文通したことある。あ、いい、ね、そこで知り合ったファンの人と。
いい、え、何の話かするの？どの曲が好きですかとか。
どの曲が、誰が、
どのアルバムが一番好きですかとか。
あ、そっか、ごめん、私の場合ちょっと違うけど。
私の場合何、
え、誰が好きですかとか、そういう
話。メンバーの誰推しですかとか。ああ、そういうことか。
そうそうそうそう、やっぱ曲の
それでさ、だって誰推しですかって言ってさ、同じ人だったらさ、そこは大
丈夫。ライバル関係には
ない方と思うよ。
そうですよね、みたいな感じ。
私の方が好きよ、みたいな。
そんな人は話しかけても話してくんないよ。そんな冷たい人だったら。大体優しいよ、みんな。
うん、
まあ、どんどんね、ファン同士仲良くなってい
いですね。いいよね。
はい、
嬉しいね。
うん、良かったですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、次です。明太子さん。
明太子さん。
はい、ありがとうございます。
博多の人かな。
前も
書いてくれて。
いい名前。
先日お盆休みを利用して実家に帰ったのですが、
はい、
その時に地元の駅で高校時代の友人を見かけました。
お、
そんなに都会ではないとはいえ、電車から降りたばかりの人で、うん、電車から降りたばかりの人で駅はそれなりに混雑、
うんうん、
少し大きめな声で呼ばないと気づいてもらえない感じだったのですが、
うん、
私はどうしても呼びかけることができなくて、
うん、
結局その友人と話すことはできませんでした。
う
ん、なぜならずっとあだ名で呼んでいたので名前が思い出せなかったから。
ああ、呼ぶようにも名前がね、
あだ名で呼んでいたのさ、あだ名も忘れてたの。
そしてあだ名で呼ぼうにも、そのあだ名がジョイナーだったから、
うん、読みにくかったんだ。ジョイナーって言えなかったんだ。
この声面白いね。
あ、ジョイナー。
私にはあの人混みでジョイナーって大声で叫ぶ勇気はなかった。
なるほどね。本名を忘れちゃったんだ
たとえ呼んでいたとしても、きっと彼女は振り返ることをためらったに違いありません。
私がジョイナーじゃありませんみたいな感じ
というわけで、変なあだ名をつけてしまったばっかりに久しぶりの再会を逃した私ですが、
あ、
皆さんには変なあだ名をつけられた経験はありますか？
変な、
ちなみに私は土壌です。
その人と
明太子さんは土壌と呼ばれてた。
土壌とジョイナーが呼び合ってた
んです。面白いね、これ。
土壌、ジョイナ
ーある変なあだ名
ないよ。ケンタマンぐらい。
あ、ケンタマンね。
私ずっと大学時代、母さんって言うあだ名でした。ゼミの仲間から。
お母さんのお母さん、
お母さんの母さん。
うちの大学も母ちゃんっていたよ。
本当。
肝っ玉母ちゃんっぽいから。
お前母ちゃん。そういう意味なんで、やっぱ。
なんかみんなのノートまとめてあげたいとかさ、そういうの
頼られてるから
のもあるし、岡田さんって岡田さん、岡田さん、お母さん、母さん、母さんみたいな。
お母さん、お母さんってことね。
なんか、
うん、お母さん、お母さん
だよね。じゃあこれからお母さんしますかね。
俺エジソンだった。
何だっけそれ。
エジソンってそのベルマーレ平塚の選手で、黒人の選手がいて、エジソンって書いて、すごくなんか唇がポテッとしてて、エジソンに似てるって。小学校かな。
そっか、それ誰かに似てるとかってか、いいよ、ね、
ちょっとバカにした感じでエジソンって言われてる。いまだに地元のやつ、俺のことエジソンってやつ言って
る。そうなんだ。
本当。
エジソンからエジになったの。
エジ。
エイジだからエイジって俺の名前がエイジだと思ってる人が何人かいるエイジエイジエイジエイジって言うからエイジじゃないです、ね、
エイジソンでもない、
はい、エイジソンでもないです、ね、黒人でもないです。
あだ名面白い ね
ちょっとこの話は面白いね。
面白い。
いいですね。
ジョイな。
ジョイな。
呼べないね。すごい頑張って近くまで行ってね。
ジョイって言うこと。ジョイ。ジョイだったらかっこいい。
ジョイ。
多分さ、その相手もさ、ジョイなんて久しく呼ばれてないから、うん、でも呼ばれたらハッて振り向くと思うよ。
そうだよね。でもね、そんだけ呼ばれてたんだったらね。
そうだよね。
本名思い出せないぐらい呼べたわけでしょ。
定着したわけでしょ、ジョイならね。
そうか。
はい、
面白かった。
面白い話題をありがとうございます。
またあったら頑張ってみてください ね。
そうだね、はい、追っかけて話しかけよう、う
ん。追っかけてもね、でも相手が逃げちゃったらね、叶いませんからね。
ジョイ
なんつってもジョイなんです。早いです。
そうだよね、はい。やっぱ早かったのかな。そういうことなのかな。
ね、なんでジョイナーだったんだろうね。
走るとき手がこうなってたんじゃない。
爪が伸びてた
から。ズーンってね。
すごいな。ソバージュだった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次三木太郎さん。
はい、
ありがとうございます。
ニ
コルズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
初投稿です。
ありがとうございます。
今日はとても気持ちの良い目覚めでした。
あら、よかった。
なぜかというと、はい、夢の中でニコルズの皆さんに会えたから。
あ、
しかもメンバーに混じってライブで演奏してました。
ほうほう、一丁前だなおい
ライブといっても小学校の体育館みたいなところで、ちゃんとした音響設備もなく、観客もいたのかって感じでしたが、私はやったこともないドラムを必死こいで叩いてました。
りーちゃん、あれ、歌奪われた。
り
ーちゃんの酔っ払ってんのか、お前。
りーちゃんの、
まあ、場を、ね、ちゃんバレた。
読んでいくね、この後ね。りーちゃんすごいなって思いました。まなんちゃんは優しくいろいろ教えてくれました。
何を。
けんちゃんはウクレレ弾いてました。大ちゃんの姿は見えず、美しい歌声だけが響いて
きました。なんだそれ、すごいな。
じゃあ私もいないんだろうな、
みたい
な。最近いろいろ悩むことが多いのですが、夢の中だけでもニコルズの皆さんに会えて、しかも一緒にライブに出られるなんて幸せでした。
俺会ってねえけどな。
私と大ちゃんいないじゃん。
でリッちゃんになっちゃってる。
私になった
さ、リッちゃんになってる。
私になったんだね。
そう。
で、そういうことか。今度いつライブ行けるだろう、楽しみです。
なるほど。
さて、前置きが長くなりました。前置きなのか。そうなのか。
長い三木太郎。
質問があります。
はい。
Way to go って、Way to go ね。
はい。
英語で書いて書き直しが、とかけていたり、ニコルズの25を表してたりするのかなと考えたりするのですが、
そうだよ、
命名秘話とかありますか。いや、それだよ、
その通りですね。
第1回目とかで喋ってたりじゃないの、そういうこと。
わかんない。
毎回ウェイトゥーゴーレディを聞きながら疑問に思ってました。よろしくお願いします。
ウェイトゥーゴーっていうプロジェクトで、その毎月25日をニコルズの日にしようって言った時に、そのウェイトゥーゴー、その日に何かやることを全部ウェイトゥーゴーっていうプロジェクトとして、25を入れたいなと思って僕が考えたんですけど、でウェイトゥーゴーっていうのは、そこの、まあ、どっかへの行き方っていうのもあるし、そのダーツとウェイトゥーゴーっていうので、よくやったみたいな意味もあって、そのまあいろんな意味もあるんですけど、まあ、25が入れたかったっていうだけですね。はい、
そういうことで、
まあ、正解です。
正解ですね。
はい、正解
ね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次、
はい、
辞書、スポーツ、やっぱり食欲、リースケさんからいただきました。
出た、
はい、
タイトルから言ったよね。
タイトルから言っていました。せっかくいっぱいタイトル書いてくれた。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
最近は朝晩が過ごしやすくなり、だんだんと秋の気配を感じるようになってきましたね。
まさにその通りですね。
さて、DW ニコルズの皆さんは、
はい、
最近空を見上げることはありますか。
はい、
僕は最近日没を迎えて見上げる東京の空は随分明るいなとか、田舎の満天の星空をもう一度見たいなとか思ったりしています、あまり気にしないかもしれませんが、どうですか。
とりあえずいつも見てます、ね、
空好きです。
めっちゃ見る、
空見ます。でも
まず外にパッて出たら空見る、
ね、そうなんだ。気持ち悪い。
空見る。
あれ、
あれ
気持ち悪い。外出てはーはーって空見る。気持ち悪
い。でもすがすがしいとか思うよね。あ、雨降りそうとかさ、まず空見るよね。
まず空見る。あ、
雲、ちょっと雲暗いみたいな。
あ、
これ来んな、これ来んなみたいなのあるよね。
マナー足元しか見てないかと思ってた。
いやいやいやいや、
だいたいうつむいても
ん、ね、いや、だいたいはそう、
うつむいてため息ついても、
ね、まあ、うん、最初にまず見てから、あとはだいたいずっと下向いて、
りっちゃんは下向いてため息、
ん、りっちゃん、
マナン、マナンは下向いてため息、
マナンってりっちゃんの名前は
空、
違えるこのタイミングで。
ちゃんは空向いてた。
そうね、
どちらもため息な
の。どちらも哀愁。
うん、俺この時期さ、あのコーンポタージュの缶のやつさ、こうカンカンカンってやってる時に空見るじゃん。あ、最近空とかちゃんと見てないかもなみたいなのをよくそれで思います。これを歌にしようってずっと思って10年ぐらい。
コーンポタージュの缶は
缶コーヒーとか、いや缶コーヒー飲み干そうとして空を見上げて、最近空見てなかったなって思ったぜみたいな、
そういう曲ね。
そういう曲を書こうかなと思って、
楽しみにしてましょう。
いいと思います。コンポタージュ、
コンコンコンって前歯に当てるよね。
コンコンコン当てる、
当てる、前歯がね出てる人にしか
分からない。おめえだって出てるよ。そういうこと
わかるってこと。やるよって、私もやるよって。
オッケーオッケ
ー。それで削れればいいのにな、もうちょっとな、
もうちょっと奥にね。はい
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、ディスケさん、ありがとうございました。次、おもちさん、
おもちさん、
ありがとうございます。
食べちゃおうかな、食べちゃうぞ、おもちさん。
明太子とかおもちとかさ、
食べちゃいましょう。
はい、ニコルズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日公開された、これ9月11日に書かれていた、うん、I like you の MV 見ました。
はい、
乗りやすいテンポだし、手拍子するところもあるし、うん、ライブがますます楽しみです。大輔くん初監督作品ということですが、本当にと疑ってしまうくらい。
嘘です。
お前がバラすなよ。バラすな
ら俺が。
バラすなよって本当みたいだね。
お前がバラす
な。嘘が本当みたいだね、うん、はい、
はい、ニコニコしながら見てたはずなのに、いつの間にか涙が。
お
ニコルズには泣かされてばっかりです。
ごめん、うん、
ごめん。
ニコルズの4人はこの4人で音楽をやっていることが楽しくて幸せで、そしてそのことに誇りを持ってるんだなって改めて思いました、うん、ついていきますどこまでも、
うん、
PS、 私はこの夏、ね、いっちゃんのショートヘアに憧れて胸元まであった髪をバッサリ切って仕事デビューしました。
ごめん。
周りからの評判も上々です。リッチありがとう。
今ショートケット、ショート、
ああ、よかったね。
ショートヘアブームだからね。
よかった。
いいいいと思う。
ショートいいと思うな、ね、ね、どんどんみんな切った
ブームなんすか。
今みんな結構短くする。
芸能人がね、みんなどんどん短いですから
ね、 ね、そうだね、どんどん。いや、
強力あやめとかね。
青いユウとかね。
とかね、
なんだっけ今その人は何の話してたんだ。
おもち
だから、
いや感想ね。
アイライキューね、 MV。
そうそうだ、初監督ですよね。
どうでした、初監督渡辺さん。
まあちょろいもんだよ。
ねえ、もうすぐここここ、あ、見えない。天狗
ね、天狗
天狗。
でもね、いや本当に評判が上々です
。ね、よかったよね。何回も見てくれてる人もいっぱいいるみたいで、ね、嬉しいね。
よかった、大ちゃんの勉強したことが
生かされた。
これ日の目を見るっていうの、こういうの、う
ん、日の目を見るっていうんで、合ってる合ってる合ってる。
これ在学中にディレクションしたの作品1本しかなかったからね。
それも出てた。
それも YouTube で公開しようよ。
それはね、短い短編のなんかお話なんだけど、ギターを練習して、ギターを練習する女の子の話。 C っていうんだけど、
C の行動を抑える。
そう、正解で、 C は彼女の C なんだけど。
おお、うん、
またかけてんな、そこで。
すごい。
かけるね、
漏れな
く。まだ C
しかしてませんっつって終わるんだけど。結構岩井俊二っぽい。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。
それに続く第2作品ですね。初監督ではないんです
けど。なるほどね、はい、そっか。
でそれはミュージックビデオじゃないもんね、前
ミュージックビデオ
じゃない。そうそう、じゃミュージックビデオは
初監督。
そうですね。
うん、
いや、よかった、ね、面白かったね。
あの、
高山美和子ちゃんも出てもらって、
う
ん
う
ん、
本当ですね、す
ありがとうございます、うん、ありがとうござい
ます。いい作品になった、
はい、いや、よかった、
うん、はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、まだあるんですよ、今月は。
多いですね。
あと二方ありますからね。
二方、
はい、リカさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大ちゃん、まなんちゃん、けんちゃん、りっちゃん、こんにちは。
こんにちは。
空の色も変わってきて、少しずつ秋へと季節が動いていますね。
そうですね、
みんなディースケ風にな
って、ね、冒頭が
みんな、そうだね、
行ってしまう夏が少し寂しい今日この頃です、
うんうん、さて、よし、さてっていうの
よしです。
よし、
よし、よし、リカさん、よし、うん、最後の夏を楽しむぜと島フェスに参加したのだけど、うん、
はい、
空も風も空気も海も目に映る全てが気持ちよくて、はい、そんな中で聞くニコルズのライブは最高に楽しかったです。風に泳いでいる4人の音が生き生きしていて、
うん、
もっともっと聞いていたかったです、
うん、
野外とニコルズって似合うね。またそんな空間でニコルズのライブが聞きたいな。でもいつまでも夏に甘えてちゃダメですよね。アルバム発売っていうお楽しみがその先に待ってるんだもの、
はい、
うん、大輔監督の I like you の MV がすっごく素敵。
サンキュー。
ライブで歌を聴いたらもっと素敵。
サンキュー。
あの街この街みたいにライブで育っていく曲なんだろうな。長くなりましたが本題です。
おっと、
来い。
ケンちゃんのウクレレ、 はい、アナンちゃんのカメラ、ダイちゃんの奈良義智さん、うん、MV にみんなのアイライクが登場している気がするのだけど、
カメラも俺のなんだ。
そうだね、
あのカメラダイちゃんだね、
ダイちゃんだね、
あのテーブルの上に置いてある小物は僕が全部
用意して
る、
ね、そうだね、
写真集とかも実はいろいろあって、
そうだよね、
よく見ると面白い、うんうん、ね、伏線貼ってあったりするんですけど、
リカさんは
あそこに俺がウクレレ置いてたのちゃんと気づいてくれた人がいて嬉しいです、う
ん、よく見てたね、
うん、3人のそういうのはあったけど、りっちゃんのアイライクがどこに登場しているのか分からなくて、 MV 撮影時のエピソードと合わせて教えてもらえたら嬉しいです、ういう秋からのニコルも目が離せないね、うん、ということで、
そういう見方もあ
った、ね、そういう見方をした、
アイライクというようなものを置いていると思って、ね、
それは実は
違う、今置いてなかったね、今
ドラムの横に
置いてなかったけど、まあ、うん、あの場所自体が好きって、
そうだよね、リちゃんの
スリーラバーズが好き、
ね、本当に
通い詰めた
ているってお店でね、撮ってね、
そうそう、
素敵なね、
そう何詰まっちゃってる
素敵なね、
素敵な、
いやでも本当にいい場所、
うんうんうん、よかった、
はい、あのマグカップも僕が持ってたやつですね、ファイヤーキングのマグカップですね、
あのペンもね、みよこちゃんが
書いてるやつ
も僕なんですね、だからまあ大ちゃんの小物っていう、
なんかファイヤーキングのカップ最近さ
復刻した
けどダメだな、全然
本当
見た感じ素材感が全然、う
ん、あれミルクグラス
しか見てない、
うん、そう
素材は一応
そうらしいけどね、偽物みたいな素材
かなわけないよアンティークに、
だよね、
う
ん、
いやふと思い出
したんですしみじみした、うん、いいですいいです、
はい、
はい、アンカーホッキング、はい、
ということで、はい、リカさんありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
では最後、美咲さん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ニコルズの皆さんこんにちは、
こんにちは、
私は10月から実習で県外で初の一人暮らしをすることになりました、あ、うん、実習も不安だし、
いい、ね、遊び行っちゃおうかな、
やめて、実習も不安だし一人暮らしも不安で、不安でいっぱいです、皆さんの不安解消法ってありますか、
不安解消法、
あと緊張して焦って頭真っ白になってしまう癖を直したいのですが、緊張しない方法、テンパらなくなる方法が何かありましたら教えてください、よろしくお願いします、緊張、
あの
不安解消法、緊張、
緊張といえばですね、うん、僕は本当に本来上がり症だったんですね、
うん、
でライブの度にもう相当もうプルプルプルプル震えるぐらい緊張したんですけど、うん、解決方法というのはもうなくてですね、いろいろ試したんだけどダメで、
うん、
結局は場数、
うんね、
場数とやっぱ自信かな、自分
自信だね、
なるほどね、
うん、まあ、自信がつけばつくほどでもそのプレッシャーとの戦いに今度はなってくるけど、う
ん、そうね、同じシチュエーションだったらそれであれだけどね、そう、それいろんなシチュエーションで緊張してしまう場合は、うん、やっぱその受け入れるしかないんじゃない、緊張するのは当たり前だっていうふうに思えば多少は、
うん、そうだね、うん、すごい苦労したもん本当に、
でも緊張するの悪いことじゃないからね、でもこれはやっぱり
実習の話なのかな、実習の中でなんかそういう緊張する瞬間がある
の
かな、緊張するだけならいいけど、それでテンパっちゃって
失敗緊張して焦って頭真っ白になってしまうという、それが そうだね、それは不安になるよね、
どうしたらいいんだろうね、
真っ白になっちゃったって言えば
そう言っちゃうね、
言っちゃう、
うん、
そうだよね、
それでやっぱりあれなのかな、たくさんいつも失敗しちゃうのかな、
そういう
割とまあ、頭真っ白になっちゃったらね、もうどうしようどうしようってなっちゃってこう言葉が出てこな
か
った
り、まあ、でもベタだけど深呼吸するのがいいんじゃない、一番、
ね、
うん、あと不安解消法はね、俺最近編み出したのはね、うん、その不安なこととか、ちょっとこれやりたくないなって前なんかで言ったけど、あ、やりたくないなとか、うん、あ、今日あそこ行かなきゃとかいうのがあるんだけど、うん、大体のことは、
うん、
通り過ぎてみると大丈夫だったの。
そうなんだよね。
そう。
うんうん、まあ言ったね。
明日あれちょっと不安だなとか思ってるっても、うんうん、意外とやっちゃえば、通り過ぎちゃえば大丈夫だったんだよね。
大したことないって思えばいいの？
大したことないって思うとそれはまあ舐めてる感じなんだけど、
終わってみれば大丈夫だ。
そう。大体のことは今までそれで来たかっていうの
を知ってる。なんとかなるさってことだ。
まあ俺が喋ってる。だからそれを知ってるか知ってないかはでかいじゃんってこと
そうだね、
だからどうしても不安だったらこれも、うん、他のことと同じように通り過ぎたらちゃんと無事終わるだろうなって思って、うんうん、
じゃあ今までのこと振り返ったりすればいいってことい
ちいち入ってくんなよ ジョイナー。
私足遅いし、だからその今まであこういうことあったけど、あ意外とあれ大丈夫だったなとか思い返してみたら大丈夫かもしれない。
まあこれもさっきのケンちゃん言ってたのと同じで経験かな、やっぱり。
あまあそれも経験の一つだもんね。
経験音痴を重ねていくことで不安も、
それかあれだね、一回その頭真っ白になった時に一回開き直ってみたらいいんじゃない。
そうな、
頭真っ白になっちゃったって
でそれで あわわってなったままやっちゃうって言ったら絶対うまくいかないじゃん。頭真っ白になった時にこうバーンと開き直ってやってみるっていう、ね、うん、すごい難しいと思うけど、大変だと思うけど、ね、それで一回どうなるか、ね、そしたらさ、もしそれで最悪な事態になったとしたら、うんうん、それで最悪な事態をそれで経験できるじゃん。一、うんうん、回経験するしかないんじゃないかな、ね、やっぱり。
あと俺ライブ始めた頃にいつも自分に言い聞かせてたのは、うん、その和田アキ子も緊張するんだって、ライブ前、うん、絶対毎回もう超手震えるぐらい緊張するんだって、うん、それを思い出すようにしてた、う
ん、あんな人でも緊張するんだって思うだけで、
和田アキ子も緊張するんだからそれは俺も緊張するわって思って。
まあでもそれは分かるかも、うん、緊張するのは別にね。
でも緊張するってその場に対してすごい思いがあったりとかさ、うん、やんなきゃっていう気持ちが強いからやっぱり緊張するんだと思うね。だから緊張する人はすごくいいと思うんですよ、うん、
でだからどんどんしてこ、
う
ん、
そうだね、
うん、私緊張してる、よし気合入ってるみたいな、
私超イケてるって思えるもんね、
う
ん、
そうそう緊張してた、ね、大丈夫っていうことですよ。
そうだ、ね、プラスに変えてこ、
うんうん、
らしいです。
はい、ということで以上ですね。
はい、たくさんありがとうございます。
たくさんありがとうございます。
何のお答えにもならずすみませんでした。皆さん
すごい真剣に考えちゃった ね、 ね、うん、
まあどしどしこれからも質問
を、はいはい、こんな感じでね、
はい、ください。どしどしお待ちしてます、
まあ、リリース過ぎたらもちろん感想とかも
バンバン、
そうだね、
書いてもらえると、
う
ん、あの励みになりますので、
はい
はい、ぜひ同感してください。
はい、はい、お願いします。
ウェイト5ポストのコーナーでした。
はい、はい、
はい、ウェイトゥゴーレディオステーションエンディングのコーナーでー
す。
今月分そろそろおしまいです、
はい、
盛りだくさんでしたね、
はい、はい、盛りだくさん、
あのコーナーもありましたし、
そうですね、いかがでしたでしょうか。次のゲストの方はね、
もうね決まってますん
です、ね、
コトリンゴさんが来ていただきますんで、はい、そうですね、
はい、
はい、楽しみに
すり下ろしちゃいましょう、コトリンゴさんね。それで食べちゃいましょう。
食べちゃダメです、
はい、楽しみですね、
はい、楽しみです、はい、
あの楽しみといえば10月3日にアイライキュー発売になりますので、はい、もう皆さん予約していただいていると思いますが、はい、まだ予約してない人は予約してほしいですね、はい、
ですね、
はい、特典今回もありますね、
予約特典あります、
タワーレコードで予約をすると、
はい、うん、はい、セルフタイマーという曲のね、
はい、
大ちゃんの弾き語りバージョンが収録された CD がつきます、
はい
はい、
これケンちゃんがレコーディング録音して、
はい、
ミックスしたものですね、
したね、
うん、
はい、結構いいですよね、
これね、いい曲ですよ、うん、本当に、
まあ、写真を今回あの平間さんに写真撮ってもらったのもあって、
うんうん、
なんとなくその写真をテーマにして書いたこの曲をつけようかなと思って、セルフタイマー、カメラについてる機能のねセルフタイマーをその題材にした曲です ね、
ね、うん、
お楽しみにして、
はい、楽しみにしていると思います、
は
い、
であの、まあ、ツアーもありましてですね、はい、もうあのいっぱい9カ所回りますんでワン
マン、はい
はいはい、ぜひ、はい、アイライキュー買ってツアーにも来てください、
はい、
お願いします。
特
設サイトがですねあのホームページ上に解説されてますのでそこ見ていただけると、
うん、
いろいろねありますので、
はい、
でも今ツアーに向けていろいろね新しいグッズの話とかもしてて、うんうん、楽しいグッズがいい感じのグッズができるんじゃないかなと思いますんで、
う
ん、
はい
はいはい、お楽しみにしてください。
本当に楽しみにしてほしいですね、はい、
うん、
じゃあ今月分こんぐらいにしときましょうかね、
はい、
はい、ウェイトゥーゴーポストリーもたくさんありがとうございました。
ありがとう、
はい、じゃあまた来月、お会いしましょう。バイバイのバー、
バイバイ、
はい、ステーション。